石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
先日ですけども、ソフトバンクがライツフォン3というスマートフォンを発売するというニュースが出て、19日に発売されるということになっています。私も実際に触っていろいろ撮ってみましたけども、まあ、のライツフォン、ライカの監修によるカメラということもあり、非常にねイケてる写真が撮れるというか、やっぱりスマートフォンとはちょっと違うと言いますか、色合い的に深みがあったりとか、あとモノクロでね撮れたりとかっていうところもあるので、まあ、非常にね楽しいスマホのカメラだなと。で、特に筐体的には去年発売になったシャープのねアクオス R8 Pro をベースにしているんですけど、まあ、背面の処理がちょっとかっこよくなっていて、まあ、高級デジカメだなみたいな感じもあったりもしてね、相変わらずこう欲しくなる質感に仕上がってるなというところはありました。ただね、気になるのが一方で、シャオミがすでに海外ではまあライカと組んだねスマートフォン出していて、まあ、これがね日本でも発売されるのではないかというふうなね噂が出ておりますが、まあ、日本ではソフトバンクとシャープがライカのブランドを使って売っている中で、シャオミは日本でどうやって出すのかなと、まあ、前回はねライカブランドつかないような状態で出したりもしたので、出してねどういった形で日本に出るのかなって楽しみですし、その辺ちょっとねライカ対決というところでね、いろいろと写真撮って比べることができたらいいかなと思ったりもするので、早くね対抗機種となるシャオミをね日本で出してほしいなというふうに改めて思いました。
さて石川さん、今週の特集ですが、
NTT の光技術を使った次世代通信基盤 IO について話を聞いていきます。それでは今週も30分間お付き合いください。
番組公式 X のハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのポストお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア。この番組は非鉄金属の総合ソリューションプロバイダーアルコニックス、日本経済新聞社の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経、石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
NTT の次世代ネットワーク構想アイオン。 NTT は革新的技術を活用した高速大容量通信、イノベーティブオプティカル&ワイヤレスネットワーク構想、通称アイオンを促進。ソニーや KDDI といったパートナーとともに2030年頃の実用化を目指しています。本日は NTT よりアイオン推進室長の荒金陽介さんにお越しいただき、未来のネットワークについてお話を伺ってまいります。荒金さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。 NTT が推進するアイオンですが、今年の MWC でもアイオングローバルフォーラムといったまあイベントがあり、まあ、個人的にも注目しているまあプロジェクトになります。2030年頃に実用化を目指すということで、まだまだ開発が進んでいるというところですが、まあ、今回はこのアイオンについていろいろと聞いていこうかなというふうに思います。まず荒金さんなんですけど、まあ、アイオン推進室長というお立場ですけども、これまでどういった経緯の方なんでしょうかね。
私はまあ NTT に入社してずっと研究畑で、はい、ずっといろいろな研究をやってきてですね、まあ、その中でもセキュリティの研究を、フィッシング詐欺をどう防げばいいかとですね、まあ、そういったような研究を長くやってまいりました。で、まあ、その後じゃあその技術を世の中に出していこうということで、 プロデュースという活動みたいなことをやっていたんですけれども、その中でですね、セキュリティの製品技術をどう世の中に出すかですとか、あとセキュリティの、いろんなこう各社さんお困りごとがあるので、各社のセキュリティのメンバーを集めたですね、団体を作ってセキュリティをみんなで取り組んでいこう、そんなようなことをやってきたところです。で、アイオンということで2019年に弊社がですね、提案させていただいて動き出したんですが、その時からですね、アイオンをやろうということで、ずっとアイオンに取り組んでいく、そんな形でございます。
そもそもアイオンって何なんですかね。
アイオンっていう、言葉はそのオプティカルって光っていう言葉が入ってるんですけれども、光を使って次世代の新しいその IT を支える基盤を作っていこうというようなところでございまして、で、それを違う言葉で言いますと、より高帯域、より大容量の情報を送れるとか、より低遅延で情報を送れるですとか、そういったような時により少ない電力で、そういったような情報処理、情報の伝達が行える、そういったようなところを狙っている IT の基盤というふうにお考えください。
今までの光通信とは何が違うんですか？
はい、今までももちろんご指摘の通りですね、光ファイバーとか使って通信をやってきました。で、その中でですね、インターネットに代表されるようなパケットの通信っていうのをやっぱり多く使ってきたんですね。で、それは私たちの業界でいうベストエフォート、できるだけ頑張りますよというような通信のお作法でコミュニケーションをしておりまして、それのいいところはですね、世界中どこでも頑張って届けますけど、頑張りきれなかったらごめんねというところでもあるんですね。で、アイオンは、そういうサービスもいいと思うんですけども、単なる頑張ってだけだと困るなと、確実にやってほしいなっていうようなサービスも出てきてますので、そういうようなものをサポートする、そういったような基盤として、アイオンというネットワークであるとか、コンピューターの基盤というものを作っていきたいというところですね。
じゃあ、例えば今インターネットって、遅くても我慢したりとか、全然データが流れてこなくても諦めてたのが、アイオンになるとそういったことがなくなるみたいなイメージしちゃっていいんですかね？
あ、そうですね。はい。
よくなんでしょう、アイオンとか語られてる時に、なんか光電融合みたいな言葉が出てきたりするんですけど、あれって何なんですかね？
我々ですね、じゃあなんで光かっていうことなんですね。はい、で、光はやっぱり光の速さは速い。地球7回り半ですかね、1秒間でって言われるように、ハイパフォーマンス、高性能というところがまず一つありますね。あともう一つは、光は電気と比べて消費電力が少なく済むという特徴があります。ですので、今の例えば通信であるとかコンピューターで、基本的には電気でやってるところが多かったりするんですけども、使えるところはなるべく多く光を使っていけたらいいんじゃないかなというところで、光と電気をうまく使い分けるということを狙っていきたいと思ってます。で、そうするとですね、いろんなところで光と電気、電気から光、変換をしなきゃいけないんですね。で、光電融合デバイスというのは、その光と電気、電気から光への変換をより高効率、高効率なら変換の速度が速いですとか、変換するときに必要な電力が少ないですとか、発熱が少ないとか、あとはその変換するデバイスのサイズが小さいとか、そういったような特徴を狙っていますので、そういうこう素晴らしいデバイスを作ることができれば、機械のさまざまなところにそのデバイスを入れて、光と電気の変換をあらゆるところで自由自在にできる、そんなところが光電融合のデバイスが狙っているところです。
結構じゃあ、その電気で処理する部分を極力今後なくしていくって感じになるんですか？
そうですね、はい、複雑な計算とかはやっぱり電気の方が得意なんですね。電気っていうのは貯めることができるんですね。光って貯めることがかなり不得意なんです。ですので、貯めることが必要な複雑な計算は電気の方が得意なんですよね。でも、単純な計算でとか単純な情報を伝達する、そういったようなところは光の方が得意なものですから、そこはうまく使い分けていくっていうところができるといいかなと思ってます。
これ実際にアイオン、今開発が進んで導入されていくんでしょうけど、そうするとどういうところに利用されていくんですかね？
いろいろなフェーズがあるかなというふうに思っています。インターネットとある意味そういう意味では同じかなと思うんですけれども、最初は大企業とか、今でいうとデータセンター、そういったところからお使いいただいて、最後はコンシューマー、一般の皆様にもお使いいただく、そんなところかなと思ってまして、で、具体的にはデータセンターとデータセンターの間を自由自在につないで、例えばですね、今データセンターで問題となっているのは、都心でデータセンターが欲しいんだけれども、都心のデータセンター満杯です。で、満杯って意味は2つあって、1つはデータセンターで借りるスペースがもう足りないと、 スペースは空いてるんだけど電力が足りなくて借りれないと、その2つがあるんですね。ですのでもし都心部じゃなくて郊外のデータセンターでもよければ空いてるわけなので、それを使います。でも問題は遅延ですよね。遅延時間が非常に大きくなってしまうので使い方が悪いと。なのでアイオンのネットワークで都心部のお客様のオフィスと郊外のデータセンターをつないで、すごい遅延が小さい状況でご提供できれば、都心部のデータセンターとほぼ同じような使い勝手ができる、まあ、そんなようなこともできるかなというふうに思います。あとは去年ちょっとデモンストレーションをさせていただいたんですけれども、 VR ゴーグルってあるじゃないですか。頭とかを振るとその動きに応じて、まあ、仮想空間の画面を作ってくれるんですけれども、あれ遅延が生じる、頭を振ってからちょっとしてから画面が変わるとかっていうと VR 酔いを起こしちゃうんですよね。ですのでその画像を作る、いわゆる GPU という画像を作る親玉みたいなものがあるんですけど、そのデバイスは VR ゴーグルのすぐそば、自分の家に置いとかないといけないね。遅延がすごく大事になっています。ただ今 GPU っていうのはすごくお多幸ございまして、しかも毎年毎年バージョンアップされると、毎年毎年そんな高いものを我々一般人がポンポンポンポン買えるかっていうとなかなか難しい。できればクラウドサービスで使いたい、でもクラウドサービスだと遅延が大きすぎて VR 酔いを起こしちゃうっていう課題があるんですけど、この前デモンストレーションさせていただいたのが、手元の VR ゴーグルとクラウドの GPU を iOn の APN でつないだらどうなるかってやったら、もう遅延がすごいちっちゃくて VR 酔い全然起こさないんですね。で最終的にはやっぱそういったような形でいろんな一般のお客様にもお使いいただけるような、そんなとこまで広がってくるんじゃないかなと思ってます。
うーん、そのアイオンでのそのネットワークでの遅延って本当全然ない感じなんですかね。
そこが結構大きなポイントで、はい、いろいろ説明していくとですね、そんなことはなくて光の速さの遅延はあるんですね、はい、ですので地球の裏側まで行っても遅延ゼロだったらすごいねって言われるんですけど、そんなことはなくて、地球の裏側まで行くとさすがに遅延は大きいです。この前その東京と大阪でリモートのコンサートっていうのをやったんですね、はいはい。で東京にピアニストがいて大阪にもピアニストがいて、それでピアノデュエットをやるっていうのことだったんですけども、東京と大阪直線距離500キロで、光ファイバーの距離で700キロぐらい離れているんですけども、光ファイバー上の遅延で、大体1000分の2秒で、まあ、それに、まあ、両端にですね、まあ、画像とか音声の処理をちょっと入れたりするので、1000分の10秒100分の1秒ですねの遅延だったんですね。で100分の1秒ってどういうことかっていうと、音速、音の速度でいうと3メーターなんですね。なんで3メーターって同じステージ上でも3メートルよりもっと離れてますんで、まあ、そういう意味では同じステージで演奏するのと変わらない、そんな形です。
これ結構光の速さでいろんなものがどんどんどんどん処理されていくみたいな感じなんですかね。
そうですね、はい。
この間その F1 の現場取材したんですけど、やっぱり鈴鹿サーキットからロンドンで映像処理して世界に配信してるんですけど、それが300ミリセックって言い方したので 0.3 秒ぐらいの遅延が発生するみたいな感じだったりもするので、はい、将来的に例えば世界中に IO のネットワークが広がっていったら、もうそれも劇的に速くなり、 F1 の中継もほぼリアルタイムで見れるみたいな感じになったりするってことなんですかね。
そうですね、長距離になってくると、はい、遅延の影響自体っていうのはそんなに大きくこう変動はしないんですね。アイオンの APN を使っても遅延自体が劇的に例えば10分の1になるとかっていうことまではならないんですけども、実は大きなポイントは遅延の変動がほとんどないっていうところが大きいんですね。ちょっと別の例で恐縮なんですけども、遠隔で例えば手術をやるっていう、まあ、リモートサージェリーというような領域のデモンストレーションをやったことがあってですね、まあ、8K の映像を非圧縮で送るんですね。そうするとですね、まあ、結構いろいろ処理に時間かかって、だいたい300キロぐらい離れたところでだいたい10分の1秒ぐらい 0.1 秒ぐらいの遅延で送られるっていう話で、その時にお医者様にお伺いした時に、10分の1秒 0.1 秒だとちょっと遅延大きいですかねっていう話をしたところですね、いや遅延は問題ないんだと、日頃から心臓の鼓動とか見ながらこう予測しながらメスで切ったりしているので、それよりも遅延が変動することの方が問題で、アイオンの APN は遅延の変動がもうほぼないので、もう簡単に予測できるから、もうそれがいいんだっていう話をされていて、なんで遅延ももちろんそうなんですけど、遅延の変動がないということも重要なユースケースっていうんですかね、使うシーンも結構あるんだなというふうに感じます。
あとあれですよね、回線は遅延なくいけてもカメラとか モニターとかなんかそっちの遅延をどうすんだっていう問題にぶち当たったりするんですかね、うん、
結構これちょっと若干笑い話なんですけども、まあ、IONの APN のデモンストレーション環境を作ろうということで、私どもその大手町にデモンストレーション環境を作る。でビデオをそこでこうビデオデッキから再生してですね、ですぐそばにテレビを置いてそこで映像を表示します、うん、一方もう一つはアイオンの APN で、あの弊社の武蔵野に研究所があるんですけども、三鷹ですね、三鷹まで、うん、アイオンの APN に行って折り返してきて、で同じように画面に表示する。でそうするとほとんど差がありませんよねっていうことを示そうとしたんですね、うん、でそうしましたらまさに今おっしゃっていただいた通りで、ディスプレイの処理能力が、同じディスプレイ使えばよかったんですけど、ちょっとまず最初その辺にあるものを持ってきたので、うん、ディスプレイの処理能力が2台違くてですね、
うん、
三鷹まで行って折り返した方が早く表示されるっていう風になっちゃったんですね。なのでかようにそのディスプレイの表示速度が問題となってくる、まあ、そういったような世界に突入している、そんな状況ですね。
ですよね。だからアイオンに対応したディスプレイをどっかに作ってもらわなきゃいけないとか、そういう世界観になってくると。
あ、そうですね。ですので今その e スポーツとか使ってるような、はい、あんなようなディスプレイでやるとアイオンの能力っていうのをかなり従前に発揮できるような形になるかなと思います。
なるほどね。これよくその、まあ、一般的なメディアで言われてるのが、そのアイオンで世界出るんだみたいな感じで語られることもあったりもしますけど、
あ、もちろんですもちろん世界でいろんな方々に使っていきたいし、いろんなその企業さんがアイオンのサービスとか製品をどんどん出していっていただきたい、うん、まあ、それでそのアイオンの何でしょう、エコシステムといえばいいのか、マーケットといえばいいのか、そういったものが広がっていくといいかなと思ってますね、うん。
で今そのアイオングローバルフォーラムというのをやられてたりもしますけど、これっていうのはどういう活動になるんですかね。
はい、あのアイオングローバルフォーラム、アイオンがかなりチャレンジングなものですので、当然1社2社だけではできないので、広くそのいろんな業界の人を集めてアイオンのフルサービスを作っていこうということで、2020年の1月にですね、発起人としては NTT とインテルさんとソニーさん、その3社で発起人となって立ち上げたというようなフォーラムになっています。
現状どうですか、その活動としてうまくいってる感じですか。
今140の、まあ、団体組織企業の方々に入っていただいてですね、かなり多くのワーキンググループタスクフォースで、例えばネットワーク、例えばコンピューター、例えばユースケース、まあ、そういったようなこう議論をして、まあ、アウトプットを出したりとか、実証実験をやったりとか、まあ、そういうのは活動を活発にしているところですね。
なんかこういうふうに活用したいとかっていうなんか企業とかあったりするんですか。
アイオングローバルフォーラムの特徴の一つが、メンバーの企業はですね、技術の会社だけではなくて、それを使う企業さんも結構いっぱい入ってるっていうのは特徴ですので、例えば化学プラントを作ってる会社さん、運営してる会社さんですとか、銀行ですとか、まあ、そういったところがアイオンの技術を使ってこんなことやりたい、ないしは今自分たちこんなこと困ってるんだけども、それなんとか解決してもらえないかみたいな、そのビジネスのお困りごとを持ち込んでくれるっていうのがちょっと面白い特徴かなと思います。
銀行ってどういうことに困ってるんですか。
銀行はですね、今中で議論しているのはディザスタリカバリーと言われる、災害とかがあった時に銀行の大事なデータが保管されているようなコンピューターが、災害で電気が止まっちゃったとか、何かしら部分的に故障してしまったとかって言った時に、いかにそれを早く復旧できるのか、いかにこうデータを失わずにサービスを再開できるのかっていうところが、やっぱり非常に大きなポイントらしいんですね。ですので、いわゆるデータのバックアップとかって言ったりするんですけども、お客様同士とかの取引の状況を最新の情報を常に持っていて、例えば東京が被災した時にでも、すぐにほぼ同じ状態で大阪のセンターを使ってサービスを再開できる、まあ、そういったようなことをしたい、そのすぐにっていう時間を限りなくゼロにしたいっていうのが一番のお困りごとだというふうに聞いてます。
この番組スマホを中心としたモバイル結構扱ってるんですけど、モバイルにおけるなんかアイオンの活用とかってあったりしますかね。
一般のユーザーさんからまずは見えないところからなんですけれども、モバイルのアンテナとモバイルのいろんな処理をする機械が置いてあるところ、はい、その間を結ぶのを、まあ、アイオンのこの APN でやろうというのを今やっております。まあ、5G とかですね、はい、でその次はビヨンド 5G、6G っていう言葉が出てきてますけれども、そうするとですね、まあ、より多くの情報を送ろうとするので、やっぱり距離飛ばなかったりとかするんですね、うん、でそうするとアンテナの数を増やしていかなきゃいけない、はい、じゃあアンテナの数を増やそうとした時に、こうアンテナを1台設置したらすぐそのアンテナ動くかっていうことじゃなくて、アンテナとその機械とを 光ファイバーで結んでいかなきゃいけないんですね、はい、でそれをアイオンの APN を使うことでですね、従来よりも早く結べるですとか、従来よりも長距離結べる、まあ、そんなことが実現できるんじゃないかなっていう議論をいろんな方々とさせていただいてますね。
だから長距離で結べるとなると、まあ、一つの集約したところからいっぱい基地局をぶら下げられるっていうところで、まあ、コスト的にもそれでちょっと安くなるかなみたいなのもあったりするってことなんですかね。
そうですね、まあ、コストとあと、はい、いち早くご提供できる、そういったところも大きいかなと思いますね。
一般のユーザーには何かありますかね。
そうですね、本当にちょっと先になっちゃうかもしれないんですけれども、はい、その端末自体にそのコーディングデバイスとか、まあ、光をですねもっともっと端末の中で使うようになると、まあ、消費電力は下げていきたいなと、いうことは考えてますけれども、そのモバイルの端末の中で消費電力使うのはディスプレイが多かったりとかするので、実際にこう体感していただけるのはどのくらい下がるかっていうのは結構チャレンジなところあるんですけども、そういったことも含めてトータルで電力を下げていく、まあ、そういったことは非常に大きいでしょうし、あとはお使い の、 その、まあ、端末から、アンテナマートンでその先にいろんなクラウドサービスとかを皆さんお使いだと思うんですけど、その部分の通信を ION APN にすることで今よりももうちょっと早く返答が返ってきたりとか、いつ返答が返ってくるのか分かんないじゃなくて、イエスかノーかが例えば1秒なら1秒 0.5 秒なら 0.5 秒ではっきり返ってくるとか、まあ、そういったようなことは実現できていくんじゃないかなと思いますね。
アイオンのロードマップとしてはどういう今感じになってるんですかね。
去年の3月、2023年の3月に NTT の東西からですね、アイオンの APN オールフォトニクスネットワークの最初のサービスを出させていただいています、はい、でこれをですねどんどんバージョンアップをさせていただきたいと思っています。またですね、来年の万博の時には、はい、アイオンのコンピューターみたいなものをぜひ展示させていただきたい、光を使ったコンピューターそうですね、展示させていただきたいと思いますし、それを光を使う部分を、まあ、どんどんどんどん増やしていく、まあ、そういうのを2026年27年28年というふうに、まあ、毎年のようにですね、コンピューターとかネットワークというところでパートナーさんと一緒にですね、新しいサービスとか製品というのを出していきたいなと思ってます。
パートナー企業が作る一方で NTT もものを作るとかってあったりするんですか。
はい、NTT もですね、はい、NTT イノベーティブデバイスという会社が昨年作ったんですけども、そこで光電融合デバイスを自ら生産しています。光電融合デバイスですので電気を光に変える部分ということで、はい、いろいろなですねメーカーさんにそれを出荷させていただいてお使いいただいているということなんで、まあ、NTT 自体もですねアイオンの、まあ、一つのパーツの部品というものを作らせていただいているというところもあります。
これまあ先ほどまあ世界展開の話ありましたけど、日本ってまあすでに光のネットワークが張り巡らされているので、まあアイオン導入しやすいのかなと思うんですけど、一方で世界で見るとそんなに光ってまあ導入されている国が必ずしも多くはないと思うんですけど、その辺どうなんですか。
まずはデータセンターというところがキーかなと思ってます、はい、うん、今まあ世界中でいろんなところ で、 ですねデータセンターの需要が増えてきていて、まあ、データセンターはすごい莫大な量のデータを扱いますので、データセンター同士のつながる部分をこのアイオン化していくというのがまず第一歩になるかなと思います、ね、先月になりますけれども、うん、NTT で実は世界第3位のデータセンターの事業者なんですね。ですので私たちのイギリスとアメリカのデータセンター、うん、それぞれを使ってですね、ロンドンの都心部とロンドンの郊外、アメリカはアシュバンという土地のデータセンターを使ってですね、実際に APN でつないで、で実証実験をして、日本とは違ってですね、ジーバの光ファイバーライクファイバーといいますけれども、うん、提供してくれる方々と協力しながらですね、実際にデータを測定して日本と遜色ないようなですねハイパフォーマンスが出るということを確認してますので、これからいろんなサービス、日本だけじゃなくてですね、世界でもぜひお使いいただきたいなと。
なんか非常に可能性感じますけど、現状でなんか課題とかってあったりするんですか。
今アイオンでそのオールフォトニクスネットワーク提供させていただいてますけれども、まあ、それをこうみんなが使っていこうと思うようなキラーサービスっていうのがまだそんなにはたくさん出てきていない、まだ少ししか出てきてないっていうところが課題ではありますね。
そうです。
もっともっと広がっていくことで、まあ、いろんな方々がいやこんな風に使ったら面白いんじゃないのと、っていうのをこう集めてですね、起爆剤にしていきたいなと思ってます。
まあ、どう活用していくかっていうのはね、これからみんなで考えるのかなという感じですかね。松尾さん、今までの話聞いて何か感想ありますか。
2030年頃の実用化目指してますって聞いて、2030年って結構すぐじゃないって思いまして、でやっぱりどんな技術も日進月歩ですけど、いつもお世話になってる電気だったりまた光だったり、それぞれの技術の、まあ、得て増えてをこ うまく融合させて、こういったものってどんどん開かれていくんだろうなと思うと、この先ね、いろんな多分ところで生かされるんだろうけれども、まだそこが未知だったりする部分も多い中、私たちの生活にどうやって入り込んでいくんだろうっていうのはすごい楽しみですね。
ね、2030年しかりね、万博も来年ですからね、っていうところでどんなものを見せてくれるかというところが期待ですね。最後にリスナーに向けて何かメッセージがあればお願いします。
はい、ありがとうございます。アイオンっていうのは、まあ、次世代の基盤を作っていこうということで、まあ、非常にチャレンジングなものではあるんですけれども、今先ほどアイオングローバルフォーラムというお話もありましたけども、いろんな方々と一緒に作り上げていくというところで、やっぱり面白さもいっぱいあり、苦労もいっぱいありというところで、まあ、みんな頑張って世の中を支えていこう、持続可能な世界を作っていこうというふうに取り組んでますので、ぜひですね、今後のアイオンの、いろんなサービス、まあ、発展にご期待いただければと思います。
はい、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。本日のゲストは NTT の荒金陽介さんでした。以上、特集 NTT の次世代ネットワーク構想アイオンでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでも無料でお聞きいただけます。さらに音楽ストリーミングサービス Spotify でもこの番組をお楽しみいただけます。また番組公式 X のアカウントは spno1media spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は非鉄金属の総合ソリューションプロバイダーアルコニックス、日本経済新聞社の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが
AI ランを特集します。
ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つむと
松代ゆうきでした。うまぼっ。